めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
はい、第4回の収録をします、はい、収録をしますって言っていいんですかね、
はい、収録ですもんね。
収録ですね、はい、はい、第4回です。はい、今回は初めての登場になります。弊社が誇る、はい、イケボ社労士大塚さんに話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大塚さんはこういうことは初めてだそうなので大変緊張しておりますが、多分もう少ししたらノリノリで喋ってくれると思うので、はい、聞いていきたいと思います。私の方から先に大塚さんの他己紹介をいたしますと、大塚さんは、はい、第一印象と、はい、第二印象と、はい、第三印象が違います。
はい、
第一印象は硬、はい、
硬
い、はい、よく言われますね。よく言われますね、はい、硬い。はい、です、私の第一印象は、はい、銀行に窓口にこの人が当たると、あ、よかった、いい人そうだなって思うような感じの人。
はい、それが僕の本質です、
ね、本質じゃないですね
本質ですからね、はい、
第一印象はそれでした。
はい、
あとアナウンサーっぽいって思いましたなんか NHK とかでこうね、真面目に原稿を読んでるアナウンサー。
ああ、なるほど。
はい、はい、青木さんと違って青木さんの楽しそうな感じではなくて、どっちかっていうとこうニュースを読んでる感じ。
報道、
そう、報道系。
あっちバラエティーですけど、ね、あっちは報道ですよね。
報道系の、まあ、アナウンサーみたいな感じの人が来たなと、はい、第一印象は思いました。
ありがとうございます。
はい、で、はい、第二印象は意外と外資系だな。
あ、前、そうですね、この前外資ですからね。
そうですね、はい、外資系のお仕事されたっていうのは聞いたんですけれども、第一印象と外資系があまり結びつかなくて、
英語できないですね。
そう、英語できないし、なんていうか日本人的な雰囲気なので、
はい、そうですよね。
あんまりこう、ガリガリやるというか、その なんか実力主義っていうようには、まあ、正直あんまり見えなかったんですが、意外とそうだったっていうのが第二印象
、はい、第三が怖いな。
第三印象は、はい、ただの親父っていうそういう感じで、この長い5年、5年もう入社して6年ですかね、5年ですかね。
そうですね、
はい、来ていただいて、はい、のそのはい、なんだかんだでその長年のお付き合いでそこまで印象が変わりまして、
はい、
まあ、第4印象をこのラジオで引き出せていただいけたらいいなと思っております。
はい、
はい、という大塚さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、自己紹介、何を喋ればいいですかね。
聞いたこと全部答えてくれるなら聞きますけど
どうぞ、じゃあ質問受けます、
ね、質問、はい、はい、じゃあお名前を。
大塚明彦です。
はい、お誕生日は
1959年の7月1日です。
はい、今おいくつですか。
もうすぐ60。
見えない見えない見えないですね。
それはもう、はい、若い頃からずっと言われ続けていまして、
はい、
30ぐらいになっても、はい、取引先とか挨拶行くと、はい、新入社員起こされると困るんだよねとか言われて、
はい
はい、深く傷ついてました。
深く傷ついてました、はい。そうですか。いや、でも、まあ、実を言うと大塚さんがそんなお年だということはあちこちでどうしてこんなに若くいられるんでしょうねっていう、こう話のネタにはさせていただいておりますけれども、
はい、
本当に若く見えますよね。
そうですね、1番目の会社と2番目の会社の社長からは、はい、苦労が足りないからって言われて
苦労が足りないかな
まさにその通り、苦労は足りないんですけど、
はいはい、そうなんですか、はい、いろいろご苦労されているように見えますけれども、まあ、いろいろ話を聞くと、あ、ご苦労されたんだなっていうこともたくさんありますけどね。
途中からはそうですよね、
はいはい、
途中からは苦労しましたけど、最初は何の苦労もなく能天気に遊んでたので、
はい
はい、
でも苦労しても若さは変わらず。
そうですね、うん、なのかな、
うん、だって今だって
中身ガタガタですけどね。
中身
はガタガタですけどね。
そうですか、
はい
はい、
だいぶ使い込んでんで中身はガタガタですけど。
そうですかね、はい、まあ若いですよね。でも何にも言わなければ50ぐらいに見えるんじゃないですか。
いけそうですか、
ね、いけますよ。
10年サバ読めますよ、
ね、多分ね40代って言っても、うん、あちょっと老けてる顔してるなぐらいで済みますよ
そっちも嫌だなじゃあ、はい、この50ぐらいで行ってみようかな、
はい、多分50ぐらいで行
くんだっていうどこで50って言うんだろうっていうのもありますけど50っていう、
まあ、入社した時からあんまり変わってないですからね。ああの55は絶対に行けますよ。でも入社した時に入社あのまず履歴書をいただいたんですよね、ええ、で履歴書をいただいた時に、ええ顔写真を見て、何年前の写真使ったんだろうなって実はまず思ったんです。
あなるほどなるほど、はい、
だって55って書いてあるのに若いから、で実際にお呼びしてみたら、本当にその顔の人が来たので本当にこの年齢なのかなって思いながら、はい、びっくりしました。
あ、
はい、
あれ社労士試験の時の写真ですけどね。
あそうですか、はい、じゃあ1年ぐらいはサバ読まれましたかね。
1年、いやいやいや受けて、はい、受けたのあれ4月に写真撮ったような覚えはあるので、はい、半年ぐらい。
あ半年ですか。
半年くらいです。半年くらい。
あそうですか、
はい、
いやまあ写真より若い人が来たなって思ってびっくりしたんですけど、はい、そんな懐かしい思い出があります。
はい、はい、
で、はい、大塚さんに聞く方でした今で、はい、はい、ですいませんカットねカットどっからカットかって話ですよ、はいはい、で、で社労士を今、待って社労士を、社労士になったのはいつですか。
なったのは
テストを受かったのは
2013年、平成25年の試験に合格しました。
あじゃあ今5年前か。
そうですね、24年のは落ちたので。
落ちた、また言ってますよね
許せないですよね、落ちるなんて。
でも3ヶ月でしょ、勉強したの。
そうですね、
3ヶ月勉強して、私まだ見せてもらったの忘れられないですけどあの3ヶ月勉強して、あと1点2点でしたっけ、足りなかったの。
2点ですね、はい、択一の方が
足切り。
いやいや、足切りはなかったんですけど
点数だ。
そうです、7、6、4、12、42、あ4点か。6割取れてて、はい、足切りなくて6割取れてて42点だったんですけど、その年は46だったんですよ。
はい、
で、
はい、
6割取れれば合格できるって言われてたんで、うんうん、できないじゃないかと思って6割5分取らなきゃダメだったんじゃないかと思って、で選択の方も30点ぐらい取れてたんで、
はい、
まあ許せないなと思って。
その点数取って落ちてるっていうのはちょっとあれですけど、3ヶ月でしょ。
その時簡単だったんです、きっと。そのレベルがだから多分点数もこう、
合格率高かった時でしたっけ。合格率高いなんか 10% ぐらいの時あったんですよね。 10% ぐらいの時
ありました
ね。
ありました。
でその次に 5% まで落ちたんですよね。
そうです、その時の 5% には引っかかったんです
あじゃあやっぱ 10% だったんだ、その前の年。
そうです、優しかった。
優しかった、はい、いやでも3ヶ月ぐらいで受かろうなんていう方がダメですよでも勉強して取って、
はい、
で最初にうちの事務所に来ていただいたわけですけど、
はい、
そもそもどうして応募してくれたのか、
まあ、その時無職だったですし、はい、どっかで働かないとご飯が食べられないので、
はい、
でいろんなところを探して20社ぐらい、
はい、
こう履歴書を送ったんですけれども、はい、もう年齢が50過ぎてたので、
はい、
こう面接をしてあげようっていうところが3つぐらいしかなかったんですよ、
はい、
でそのうちの1つが市川さんのところだったんですけど、はい、あとの2つは、はい、虎ノ門にある社労士さんが10人くらいいる事務所 で、
はい、
で社長さんが僕と同い年 で、
はい、
でアパレル出身の人 で、
っていうところで、あそれは、はい、
でもう一つは新宿あたりにあって、
はい、
ちょっと怖そうな雰囲気の事務所で
それは従業員にとって怖そうな、なんて言うんでしょう、ちょっと、まあ、ブラックっぽい、
そうちょっとブラックっぽいっていうか、はい、ちゃんとした業界と付き合ってるのかなみたいなちょっと不安もあったので、
はいはい、
で、まあ、そこは最初にやめにして、
はい、
残ったところでこう、はい、お会いしてったんですけど、
はい、
大きな事務所さんのところは、はい、こう大きすぎて、はい、こう全体がこう把握できるような仕事ができなかったんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
でここは、
はい、
ほら誰もいなかったので、はい、何でもやらなきゃいけないという、はい、 ね、はい、あの環境でしたから、はい、まあ、そこの方が自分のためになるかなと思って、はい、まあ、面接に来たらびっくりしますけども。
そうですよね。そうそう、いや私もよく来たなって思ってましたもん。
そうですね、はいはい、何にもなかったですからね。
何にもなかったですよ ね、はい、机1個とりあえず出してね、
そう、机と電話だけでしたからね、はいはい、うん、
引っ越した日だったんですよ確か。なんか、あの日に面接があるから、絶対にこの日までには、最低でも机だけは入れとかないといけないっていう。スケジュールで引っ越してて、
そうそう、でその机に電話が1個置いてあって、そうそう、と思って
今からやるからみたいな、ね、感じで。
そうですよね、
はい、そうですね、
懐かしいな、
はい、まあ、あの時はね、まあ、私としてはやっと事務所を借りて、やっと独り立ちした時だったので、続いてるんですけど、あそこから来たらそこでびっくりするだろうな。
そうですよね、びっくりしますよね、
はい、あそう、いや、よく入ってくれたなとすごく思っています。
そうですね、はい、でもまあ、いい人に巡り会えたんで、はい、この人だったら一緒に働きたいなと思って。
あ、嬉しいですね、
なので、
はい、
ね、もう今に至りますよね。
今に至りますよね長年の付き合いになりますけれども、はい、ありがとうございます。
最初2年間でとかっていう話があったんですもんね、はい、なんかあの独立したい人を募集していますみたいな感じで。
あ、そうそう、
そう、そういうなんか、はい、あれが書いてあったのを
しました。
覚えてますよね、
はい、ありがとうございます。 あれもうとにかくお金もない、何もない、あのね、1年先にあるか微妙にわからない、はい、事務所で人を募集しないと、はい、私自分一人だと自分一人で全ての責任を負わなきゃいけないって思うと、ちょっとプレッシャーに押しつぶされそうになるんですよね。はい、はい、でも電話が鳴るたんびになんか嫌なことが言われるんじゃないかと思って電話取るのがめちゃめちゃ怖いんですよ、だから反面電話対応ものすごい得意なんですけど、でも電話を自分で取らなきゃいけないのが嫌で人を雇おうって思ったのが一番最初で、でその時に、で電話取ってもらいたいんだったらフルタイムでいてもらわなきゃいけないじゃないですか、でそうすると、ね、給料もそんなにギリギリしか払えないし、
はいはい、覚えてますね、
そう、どうしようもない時に、はい、どうやったらそれだけ来てくれるだろうと思ったら、はい、独立したい人しかいないだろうと思ったんですよ。
はいはいはい、
で独立したい人だったら、独立直後でなんとか人を雇えるようになったギリギリの事務所で、こう大きくなるか潰れるかどちらにしろ絶対勉強になると思うし、はい、まあね、2人しかいないから全部自分でやんなきゃいけないっていう覚悟も持ってね、入ってくれるから、まあシミュレーションができるだろうと思って、でもう独立志望の人っていう風に打ち出したんですよね。で私の理想としては20代30代の、まあ、テストを受かって、はい、特に独立するしたいけれども何にもどうやったらいいか全然わかんないみたいな若者が来てくれるんじゃないかなって思ってたら、あの募集に大塚さん以外にも10人ぐらい応募あったんですよ。
すごいじゃない
でしょ。10人あったうち、20代は1人、ほった全部40代以上で、40代50代60代、
はい、
で女性1人、で女性1人でやってる事務所ですって書いてあるのに
何狙いなんだ、寂しいですよね。
なんでだから若い女性が来ると思ったら、はい、意外と年配の男性しか来なくてで年配の男性だばっかり来たから全員に今うちはこういう状況で本当に給料払えませんっていうのと、あと30代女性が上司で大丈夫ですかっていうメールを全員に送ったんですよね、多分届いたと思うんですけど、
は
い、それに返信してくれたの大塚さんとあと1人くらいだったんですよ。
あと返信さえないんですか。
返信さえない、
それは失礼ですね。
そう、失礼でしょ返信ないからもういいやと思って、もうしょうがないから、で大塚さんとあともう1人はなんかメール返してくれたんですけど、たらとこう私は何々会社の部長を務めた人間であり、給料の面は最高いただけるとって書いてあって、だからないんだってお金がみたいな逆立ちしたってないんだって、多分あなたの普通の普通預金の通帳よりもうちの事務所の通帳の方がお金少ないんだからっていう状況で
そうですね おっしゃってましたもんね、これ以上払ったら私が食べられないって言ってね。
あ、でも結構その友達同じぐらいに、はい、あの開業してで同じぐらいの時に人雇い始めた人に聞くと、やっぱり自分が食えるようになったなって思った段階で自分が食えてる分を使って人を雇ったっていう人がやっぱ結構多くて、あのやっぱり家族抱えて、あの開業した人はそういうわけにいかないから、もう少し一人で踏ん張ってますね。
ああなるほどね、はい、はい、
っていうのもいろいろありましたけど、まあ懐かしい思い出です。
そうですよね、
はい、あの2人しか楽しくない話をずっとしててもしょうがないと思うんですけど、はいはい、あと社労士になったきっかけを聞きたいですね、
まあ、きっかけはあちこちで言ってるんですけど、はい、まあ、介護離職というものを経験しまして、はい、でその時に、まあ、介護保険もそうですし健康保険もそうですし、はい、まあ雇用保険、自分が失業者だったりとかあって、はい、いろんな今社労士が関わっている分野に接触することができたんですね、
はい、
でちょっとそういうのに興味を持って、はい、知っておいた方がこれからの人生有利なんじゃないかなと、
うんうん、
である時本屋で初めて社会保険労務士という資格があることを知って、はい、それまで知らずに生きてきたんですけど、
はい
はあ、でそのテキスト本みたいの見てて、はい、ああ簡単じゃん、これならいけるなと思って
、はい、
大体労基法から始まるじゃないですか、
はいはい、
そうすると1日8時間週40時間とか書いてあって、はいはい、こんなん常識じゃんと思って、はい、それで舐めてかかって、でゴールデンウィーク明けから勉強したんですけど、
すごい、はい、
でその時すでにあのもう失業者だったんで、
はいはい、
まあ、何かの仕事に就かなきゃいけない、
はい、
でこの年になるとですね、この年とかあの年くらいの年ですとですね、はい、アパレルっても雇ってくれないんですよ。
まあそうでしょうね、
はい、50過ぎのおじさんだと履歴書を送っても経歴が立派すぎるとかなんとかって言われてもう NG なんですよね、はい、でどうしようかな、でもなんか資格取っとけば定年後も働けるかなとか、
はい、
いざとなったら自分でやってもいいかなとか思って、はいはい、で元々法学部で法律とか勉強してましたし、
はい、
さっき言ったように社労士の勉強簡単そうだったのでこれならすぐに取れるな、
はい、
すぐに資格取らないと、はい、あの失業者だったんで、はい、すぐに取れそうなもの、はい、司法試験とか無理ですから、は
い、
あこれはちょっとちょろいなと思って、
ちょろい、はい、ひどい、はい、
これだったら受けて、はい、夏試験受けて秋には合格ができそうだから、
はい、
あこの冬くらいから働けるかなと思ってたんですけど、はいはい、物の見事に落ちたので、
はい、でも3ヶ月で受かるテストじゃないから、
は
い、
そうなんですよ、はい、今考えればそうなんですけど、はい、最初労基法からなんで、
はい、
でまあまあいけるかなと思ったら、はい、もう始まって1週間ぐらいで、
はい、
まあ、めっちゃわからないと、
はい、
絶対無理だと思ったんですけど、はい、その時ってまだ今ほど試験が難しくなかったです、
はいはい、
試験の形式も違いますし、
はい、
で過去問やってて6割取れば絶対受かるからって周りも言ってたんで、
うんうん、
ひたすら過去問やって、
はい、
でなんとか試験まではこぎつけたっていう感じですけど、
はい
はい、でもまあそういう親の介護とかがあったために、
はい、
そっちの勉強ができて、うん、今につながっているということですね、
はい、いや1年お勉強に集中させてくれたご家族にも感謝ですね。
だって ね,
ね
もう今まで生きてきた業界で働けないわけですしかといって新たなキャリア積むにしても何かしらがないと強みにならないじゃないですか、
はい、
だからもう何か資格が欲しいなというか、うん、あいけそうだなって最初は思ってたの で,、
はい、
で1回目起こったの許せなかったんで、
はい、
絶対リベンジしてやると思って、
はい、
なんかプライドが許さないじゃないですか。
すごいですね、
この私を落とすかみたいな感じで、
はい、プライドが高いんですね。
いやー、はい、っていうかそうですよね、
うんうん、うん、
惜しかっただけにね、
はい、
全然ダメそうだったら、はい、諦めちゃってとかも分かんないですけど、
はいはい、
なので社労士になったのはそんな感じですね、は
い、やっぱりあれですね、あの青木さんにしろあの私にしろ大塚さんにしろ、やっぱ社労士になる、社労士に興味を持つきっかけってこう自分がその場所に立って、
はい、
あの分からなくて調べたりとか、
ね、
こういうものがあるんだって知ってからやる人が、まあ、多いというか、
多いですね、
そういうのがあるんですかね。
そうです、うん、社労士さんあるあるだと思うんですけど、はい、一回社会人経験積んでる人多いじゃないですか。
あ、そうですね、
お医者さんとか弁護士さんって、はい、学生の頃から志を立てて、
はい、
医者になろうとか弁護士になろうと思って、
はい、
社会人経験なくその道へ進みますけど、
はい、
社労士さんってどっかでね社会人経験してる人多いですもんね。
そうですね、 はい、
なので私は長い社会人経験だったんですけど、
はい、その長い社会人経験を生かして今後もぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、と言っていたらですね、相当喋りましたよやっぱり、はい、
はい、
ということで今回は大塚さんの自己紹介会ということで、
はい、
じゃあ、 今後もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。